サッキャス、今日はですね、3月6日日曜日です。昨日ですけれども、衝撃の、いよいよ F1 のシーズンも開幕になり、ちょうど、来週だと一緒かな、再来週開幕なんですけど、来週の木金土が、最終バーレーンでのテスト、その翌週バーレーンで開幕なんですけど、その、バーレーンテストもね、ダゾンで僕も、実況を担当しますので、木金土ってあるんですけど、金曜日の午前と午後のセッション、日本時間で夜ですけど、それと、土曜日の、午前のセッションを担当させてもらうんですけど、そんな中、急転直下で、ハースの、マゼピンが、契約解除というね、ことになりまして、ハースっていうと、このマゼピンって、ロシア人なんですけど、お父さんは、実はかなりプーチンさんに近いということで、ウラルカリというね、これはロシアの大企業の社長オーナーなんですけども、それでお金持ちということで、チームにお金をですね、スポンサーとして投下して息子が乗ってるみたいな感じなんですね。で、その、ハース一旦はマゼピンを乗せる予定だったんですけれども、ロシアに対する制裁の一つとして、イギリスの自動車連盟とかが、ロシア人のイギリスでのレースを禁止するというか、そういう措置を出したんですね。そうすると、マゼピンは、少なくともイギリスグランプリ、ひょっとしたら他のレースも含めて、広がりを見せたら出られないんじゃないかっていうところもあって、1レースだけだったら違うドライバーに乗せるっていう手もあったと思うんですけど、それが広がるとひょっとしたら全然レース参加できないかもしれないっていうのもあったと思いますが、急遽そのウラルカリとの、スポンサー契約も解除、そしてさらに、ドライバーとも、息子ってこともあるとは思うんですけど、ロシア人だから解除ということですね。で、このそもそもハースというチームはアメリカのチームなんですけど、そこにロシアの国旗カラーで走るっていう、去年から、ちょっと違和感は確かにあったんですけど、お金がそもそもかなりやばいという状態だったはずなんですけど、このあと、どうしていくのか、もちろんこの状況に関してお金がなかったとしたら、措置として例えばフェラーリがお金を投下するとか、FIA とか F1 そのものでみんなで支えていくとか、新しい、チームのピンチを救ってくれるスポンサーが現れるということも考えられるかもしれませんが、そのどうなっていくのか非常にまだ不安定な状況ですけどね。でもこれやりすぎというか、ドライバー自体にはマゼピンはロシア人とはいえお父さんがそうだとは言っても、本人自体は一生懸命運転してきて、親の名の光と言われつつもですね、ある程度ね、やっぱりこう実力を出して、結果を出してきたからここに来た部分もあるわけで、その努力が、自分が起こしたわけではない戦争のために奪われるっていうのは、これちょっとね、昨日喋ったパラリンピックの回と話は同じなんですけど、そのために奪われてしまうっていうのは、スポーツと政治は関係ないっていう話だったはずなのに、非常にやるせない感じもありますが、ここに至った理由は、2つ、大きくそのあるかなと思って、1つはそもそもマゼピンは去年の開幕前に結構ちょっとこうセクハラパワハラ的な感じの動画を出していて、セクハラかな、で一旦クビになるかもしれないっていう感じがあったんですよね。でそれはもうなんか人としてどうなのみたいなところで、結構非難を浴びて、チーム側も解雇にするかどうかというところだったんですけど、それはお父さんのお金のこともあるだろうし、思いとどまってそのまま1年レースをやったんですよね。で今年もやる予定だったんですけど、そこのなんかもともとちょっと火種を持っていたっていうことは一つね、あるかなと。これが例えばみんなに 応援されるような人だったら、ファンに、まあ、ファンって要はマズピン個人のファンではなくて周りのファンも含めてだったら状況が違ったのかなっていうのは、ちょっとね、多少、まあ多少その件もあるかなっていうのと、もう一つすごく違うのは、今回のその戦争ですけれども、やっぱり日本にいるのとヨーロッパの受け止め方が全然違うっていうか、それはなんかちょっとこうヨーロッパのメディアとか、他の国のドイツのメディアとかも読んだり、ニュース見たりとか、あと、まあ、現地にいる人たちのこう声とかも総合すると、やっぱり全然その危機感が違うというか、まあ、もちろん今回の戦争、日本も全く関係ないわけじゃなくて、日本もその制裁を科してる以上、敵対してるって思われる可能性もあるわけですし、まあ、北方領土を諦めろとかっていうことをなんかこう脅しかけられてる部分もあるんですけど、だからものすごい身近な話ではあるんですが、それ以上にヨーロッパにとっては本当に今そこにある危機という感じがあって、でさらにその怒りが大きい部分もやっぱあるのは、そのヨーロッパってずっと戦争を続けてきた場所で、で20世紀は戦争の世紀だったんですよね、第二次世界大戦まで。でそれをもう第二次世界大戦後で冷戦があって、もうやめようよという流れですよね。で1945年に戦争が終結して、で、まあ、そこから、まあ、紆余曲折はあったとはいえ、まあ、ECC、EU というのを作って、ECC、ECEU というのを作って、ユーロもやって、まあ、要はもう、なんか民族同士がいがみ合ったりとか、その国境線を引いたりとか、あと引き直したりとかね、あと、財産を取り合ったりとか、まあ、エネルギーを取り合ったりとか、そういうのがあるのは、やっぱそれぞれの民族とか国とか、そういうものが存在してるから自分たちに有利にしようとするんだよねっていうところですよね。じゃあそれを解決するにはみんなで経済的に結びつけちゃったらいいんじゃないのっていう発想なわけですよね。つまり国っていうものは残すと。だけど EU っていうのは一つのヨーロッパという大きな国で、でユーロっていうのは同じ通貨、つまり同じ価値、貨幣価値の中で生きるってことですから、どっちが上がった下がったっていうのがなくなるわけですよね。で民族の移動というか、パスポート持ってる人は移動も自由と、まあもちろん言語の違いはあっても、例えば、まあ、フランス人がドイツに住もうがポルトガルに住もうが、これ自由なわけですよね、 EU の中で。つまりそれは長い目で見ていくと、民族がこう移動してってどんどんシャッフルされて、どこの国は何のかな民族みたいな、そういうなんか出自に対して、過度にこだわる。まあこれはだから第二次世界大戦、例えばユダヤ人が迫害されたかされたりとかってことにつながると思うんですけど、マイノリティとかそういう理念もあるわけですよね。それはなんか綺麗事ではなくて、ヨーロッパにおいてもうこれ以上戦争しないための、まあ、苦肉の策というか、そのためにみんなが、まあ、重い腰を上げてもうやめようと。でその後冷戦もあって、でも冷戦があった中も西側は団結して、まあそれは東側との戦争があるかもしれないっていうのもあったけど、でそれで冷戦が崩壊して、まあ、西側的価値観が、まあ、ある意味勝利をして、で広げていったと。だから東ヨーロッパにいた、まあ、旧共産圏のポーランドにしても、バルト三国にしても、まあ、いろんな国がですね、ハンガリーとか、ルーマニアとかも、その NATO に入ったりとか、まあ、EU に加盟していったりとか、でまあそのユーとユーゴスラビアの内戦とかもありましたけども、あれはあくまでも内戦で、まあ、その後だから独立してって小さな国になってったけれども、まあ、結果それで、EU に入ったりとかすることによって、まあ、すごく簡単なイメージで言うとアメリカの州とかと同じ発想ですよね。一つの国で州が独立してるみたいな、まあ、日本で言うと県ですけど、だからそれぞれの独立性は認めるけれども、一つの大きな枠組みの中で生きていくっていう、ことを広げてった。だから そこに対する挑戦なんですよね、今回のロシアって。だからその国境線を引き直そうとかっていうのは、まあ、もちろんロシアは EU の一員ではないけれども、ヨーロッパ人がずっと長い間この戦争の世紀を繰り返してきて、もう古代からで戦争をなんとか回避するための知恵として始めたことに対する挑戦で、そこを認めちゃうと全ての価値観がひっくり返っちゃうっていうところもあると思うので、まあなので、その例えばスポーツから排除するとか、まあかなり異例の行動をとっているというか、もちろんその決めてる人たちだって、その選手たちに非はなくて人権があることだって分かってる上でやってるっていうのは、それほどに今その起きてることっていうのは、その今までのもう過ちは繰り返さないっていう、それに対する過大なる挑戦だと、多大なる挑戦だから、そこはどんな手を使ってでも戦争以外のね、極力まあ兵糧攻めじゃないけど追い込んででも止めていかなきゃいけないっていう、今そこの結果として、まあ、マゼピンの、まあ、今回の契約解除があるのかなというふうに思いますが、まあ、ロシアのグランプリも、まあ、永久に、まあ、とりあえず今の多分こういう状況が続いていく、その価値観を否定しているロシアがいる間はロシアは受け入れないっていうことだと思うんですけど、まあ、状況は続くのかなということで、まあ、どうやって開幕してね、この飛行機も飛ばないとかって上空飛べなくて、今、大宮エリーさんがちょうどヨーロッパイギリス行って個展のために帰ってきたんですけど、やっぱり大回りで16時間日本までかかったんで、通常12、3時間だと思うんですけど、やっぱり迂回して飛ばなきゃいけないという状況があって、まあ、これが本当にどうなっていくのかなって、さまざまなまだ見えない支障とか、まあ、物価の上昇とかいろんなことが起きかねないと思うので、あとまあロシアが国家として存続できるかどうかってことも含めて、まだまだ、注意しなきゃいけないことがいっぱいあるとは思いますけど、その一端に、まあ、本当マゼピンも巻き込まれてしまったのかなというふうに思います。まあ心配ではありますが、いずれにしても来週の木曜日、あ、まあ来週というかもう日曜日なんで、今度の木曜日から、テスト走行が F1 始まりますので、そこに関してはちょっと気持ちを変えて楽しみでございますので、よかったらぜひダゾンで見てください。僕は、金曜日の2個のセッションと土曜日の午前のセッション、まあ夜夕方ぐらいからのセッションですね、担当します。また詳しく、お伝えしますので、よかったら見てください。サッキャスでした。